義明の6章15節から25節です。ちょっとその手前の義明の6章12節からお読みしていきたいと思います。義明6章の12節から。翌朝ヨシアは早く起き、祭司たちは主の箱を担いだ。七人の祭司たちが七つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立って行き、神殿は主の箱の後ろを進んだ。彼らが進みながら角笛を吹き鳴らした。彼らはその次の日にも町を一度まで回って宿屋に帰り、6日そのようにした。7日目になると、朝早く夜が明けかかる頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った。この日だけは7度町を回った。その7度目に祭司たちが角笛を吹いたとき、ヨシアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。この町と町の中のすべてのものを主のために聖絶しなさい。ただしユージャ・ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。ただあなた方は聖絶のものに手を出すな。聖絶のものにしないため、聖絶のものを取ってイスラエルの宿営を聖絶のものにし、これに災いをもたらさないためである。ただし銀金および聖堂の器、鉄の器はすべて主のために聖別されたものだから、主の宝物蔵に持ち込まなければならない。そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らず、まっすぐ町へ登って行き、その町を攻め取った。彼らは町にある者は男も女も若い者も年寄りも、また牛羊牡馬もすべて剣の刃で聖絶した。ヨシアはこの地を偵察した二人の者に言った。あなた方があの遊女に誓った通り、あの女の家に行って、その女とその女に属するすべてのものを連れ出しなさい。石膏になったその若者たちは行って、ラハブとその父母兄弟、その他彼女に属するすべてのものを連れ出し、また彼女の親族を皆連れ出して、イスラエルの宿営の外に留めておいた。彼らは町とその中のすべてのものを火で焼いた。ただ銀金および聖堂の器、鉄の器は主の宮の宝物蔵に納めた。しかし遊女ラハブとその父の家族と彼女に属するすべてのものとは、ヨシアが生かしておいたので、ラハブはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。これはヨシアがエリコを偵察させるために使わした使者たちをラハブがかくまったからである。アーメン。一言お祈りします。私たちの愛する主イエス様、あなたの名は神は救いという名、イエシュア、 すなわちヨシュア。イエス様、私たちはあなたを主とし、そして救われるための条件を整えようとして今ここに来ました。今私たちが救いを得るのに必要な救いの言葉を私たちに授けてください。救われるためにはどうすればよいのか、今日はっきりとあなたが教えてください。そして私たちもこのラハブのように滅びが過ぎ越し、滅びの日守られかくまわれ、後のその後を生きていることができますように、イエスよ、私たちをすべて思いを心を守り、今耳を清めて御言葉を聞くにふさわしく整えてください。心をあなたが耕して御言葉を聞くにふさわしく整えてください。この語るしもべの唇を清めてください。あなたの御心、あなたの御胸を余すところなく語り尽くすことができますように、イエスよ、あなたが御霊により子供のを支配して生徒たちにあなたが伝えるべき御言葉、生徒たちを養うべき言葉を主よ、あなたが直接語ってください。この祈りを私たちの尊き主ヨシュアなるイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。しばらくですね、栄光の家系の女たちということでラハブについて見ております。ラハブは友情でした。あの邪悪な町エリコ、不貧困と汚れに満ちたエリコ、そしてラハブに友情という、汚れたことを強いられて、そして人々を弱肉強食の世において強い者だけが搾取して、そして弱い者から徹底的に搾取して、一生弱い者は上に上がれない、そのようなエリコのすなわちカナンのシステムそのものに主は滅びの日を定めておられました。主は長らく待っておられました。アブラハムの時代から400年以上その地が悔い改めるのを待っていたんですが、しかしいよいよその主の裁きの目盛りに達するほどまでに彼らは悔い改めず悪い行いを続けており、そしていよいよその滅びの日が、来たんですけれども、物事には戦いがあります。戦いにもいろいろあります。スポーツとか、あるいは戦争とか、あるいは、裁判とか、そういうところで、論争するとか、いろいろありますね。そのいろいろある戦いですけども、その戦いはですね、大体勝負のその日の前の積み重ねによって勝負が決まります。スポーツでは、ね、練習を積んだ人が勝ちますね。裁判では事前にじっくりと調べ尽くした側が勝ちます。あるいは、よくない例ですと、事前にですね、その相手側に賄賂を送ったりして、そうして勝つようなケースもありますね。このエリコの戦いの中で遊女ラハブはその中で残りました。彼女が残ったのはやはりその戦いの日、いざその日その時その前に、あることをしていたからですね。そのことは先週先々週と皆さんは学びました。彼女が救いを得たのはすなわち赤い印でしたね。信仰を持ってこの神の民、天と地を作られた誠の神により頼んで、それを救いとして信仰告白をして、そして神の国の側から示された条件をそれをそのまますぐに実行したからです。救いの条件、それは簡単なことです。幼稚園児でもできます。それはイエス様を信じて、ね、救い主として信じること。そして信じただけではダメです。日々のその 自分は救われたものだというその印を日々掲げ続け、その中にとどまり続けることですね。とどまり続けるんです。イエス様を一度救い主として、唇で告白した。確かに人は唇で告白して救われるんですが、しかしですね、そのうち再び世に戻ってしまって、再びその救いの印を取り除いて世の中の人と全く同じ暮らしをするのであれば、その人はかの日、滅びの日、救いを得ることができません。永遠に滅びというフラグが立ってしまい、そこから抜け出せなくなってしまうんです。ラハブはもともと遊女という罪深い仕事をしておりましたが、でも彼女は救いに入れられたがゆえにですね、なんと彼女はイエス・キリストの系図に加わり、王族の女としてその名が記されるに至りました。救いがですね、以前どんな暮らしをしていたか関係ありません。罪深い行いをしていた、それも関係ありません。救いはですね、ただイエス・キリストを主として、そして日々その救いの印を自分の前に掲げること、日々イエス様を主とし続けること、それによってですね、救われるんです。かの日、滅びの日が来てもその人は慌てることなく、滅びがその人に及ぶことはありません。つまり救いはまず聞くことから始まります。そして聞いたらそれを実際に行うこと、それによって救いが得られます。この遊女ラハブは、ね、前回のところで見ましたね。救いの条件が提示されたとき、それを聞いたとき、すぐにその救いの印である赤い紐を窓に結びつけて、そうしてかの日が来るのに備えました。だからラハブはですね、もうその時点で勝負に勝ったも同然なんです。テストあるいはスポーツの試合、それには事前の積み重ねで勝負が決まりますね。あるいは知識の積み重ね、人々を説得したりやりくりしたり、時には賄賂を送ったり、まあそうしたことで人々はその勝負の日に備えるんですが、この御国を勝ち取る勝負においては事前の工作が必要なんですね。すなわちイエス様との交渉です。イエス様、救ってください、あなたを主とします、以上、これだけです。これだけで救われるんです。事前工作はただイエス様に向かって私を救ってください、あなたが救い主ですと告白すること、それで勝負は決まり、そしてそれを掲げ続けることによって、ね、その日を迎えることができるんです。さて、このヨシアの軍団が、この、エリコの町を取り囲まれました。ヨシア記のこのヨシア、彼はですね、その名前はイエシュアというヘブライ語の名前です。それは神は救いという意味です。これはですね、皆さんよくご存知のイエス様と同じ名前なんですね。イエス様も、ヘブライ読みではイエシュアです、ヨシュアです。ですからこのヨシア記のヨシアはイエス様の雛形です。イエス様と読み替えることもできます。今日はですね、このヨシアのことをイエシュアとちょっと読み替えてですね、メッセージしたいと思います。さてこのイエシュアの軍団がですね、6日間エリコの町を回っておりました。それは主から命じられていたからです。彼らのその軍団の中には契約の箱がありました。7人の祭司たちがお羊の角笛を持って主のこの契約の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らしておりました。この契約の箱の中には何が入っているか、それは契約の石板が入っています。神ご自身の筆跡による御言葉が書いてあり、そしてそれは約束を伴った言葉です。契約の箱の中には約束の御言葉が入っておりました。エリコの町を一日一周回るとき、このイエシュアの軍団は誰一人声を発しませんでした。 もちろん契約の箱も何も言いません、ね、エリコの町に対して何の言葉も発しません。ただ角笛の音だけがですね、この軍団のにはお前ところに鳴り響いており、それが一日一回エリコの町を回りました。でそれに対してエリコはですね、エリコの町はこの神の軍団に対してイエシュアの軍団が間近に座って、そして角笛の音を聞いて彼が町の周りを回っている様を見ておるんですが、しかし固くなにですね、その扉を、城門を閉ざして、そして、過ごしておりました。城壁を頼りにしてこの神の軍団に立ち向かおうという姿勢を、あくまで崩さなかったんですね。でそうして、1日が過ぎ、2日が過ぎ、ね、そして6日が過ぎました。6日が過ぎても相変わらず同じでした。神の軍団はまた変わらず角笛だけを吹き鳴らして、そして言葉を発さず警告をしておりました。でもこのエリコの住民は固くなになって城門を閉ざして、ね、防備する構えを見せておりました。でそしていよいよかの日が来るんです。かの日、エリコにとっての滅びの日でした。そしてかの日、これは皆さん一人一人にとってもかの日が来るんです。かの日、救いの印がある人とそうでない人は永遠の別れ目の日です。遊女ラハブは赤い印、その赤い紐の救いの印の内側に囲まれておりて、そしてかの日救いを得ましたが、そうでなかったそれ以外のエリコの住人は滅ぼされてしまいました。皆さんにとってのかの日、それはいつ来るかは分かりません。今日すぐ後かもしれませんし、10年後かもしれない、何十年後かも分からないです。とにかくその日は必ず来るんですが、その日をですね、救いの印をのあるなしでは永遠の違いがあります。永遠の救いか永遠の滅びか、その違いがあります。イエス様を主とすることを、それを信仰によって結びつけている人、その人は安全です、幸いです。でも聞いた御言葉はですね、例えば今日御言葉が語られておりますが、その御言葉をですね、皆さんが信仰によって結びつけず、なんだ、自分が死ぬ直前にイエス様を主と告白すればいいんじゃないか、そういうふうに思っている人は危ないです。いつその日が来るかわからないからです。その日、その時が来てもね、救いの言葉を告白することができるかどうかなんて皆さんは分かりません。日々の信仰状態が必要なわけですね。このヨシアの軍団、彼らはいよいよこのエリコの町を回り、第7の日、かの日がエリコに来ました。この第7の日、この日に限ってはですね、この契約の箱は7度この町の周りを回りました。祭司たちはその箱を担いで7度、角笛を吹きながらし鳴らしながら回ったんですけれども、それが7度を満ちた時、ヨシアは言いました。時が来たんです。ヨシアは16節の方で時の声を上げなさい、主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ、この町と町の中のすべてのものを主のために整絶しなさい、ただし遊女ラハブとその家に共にいる者たちはすべて生かしておかなければならない、あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。アメン。かの日ですね、必ず来るんですけども、この日いよいよエリコの町は滅びるんですけども、ただその中にですね、 遊女ラハブがいたんですね、このエリコの町の中に。遊女ラハブはきっとこのヨシアの軍団がこの町を取り囲んだ時、おそらくあの窓から覗いて見ていたでしょうね。彼女があの二人の偵察隊を送り出した時、その偵察隊からその救いのための条件が示されましたが、その救いの条件である赤い紐を窓のところに縛ってしっかりと結びつけておきました。その窓からきっと遊女ラハブはこのヨシアの軍団が町を回っている様を見たでしょう。一日回り、ね、契約の箱が通り過ぎ、それを第7日目には7回回ったのを、遊女ラハブとその家の中で息を潜めて待っていた人たちは見たことでしょう。そしてその7を満ちた時ですね、角笛が吹き鳴らされました。民に時の声が上がりました。それまでずっと沈黙を守っていた民がこの日一斉に時の声を上げたんです。彼女はそれを聞きました。それを聞いた途端ですね、自分たちのいる周りの城壁、自分の右も左の部屋もですね、大音響を立てて崩れ始めたんですね。このエリコの町の遺跡の発掘調査の結果ですね、その城壁の崩れ方は内側から外側に向かって崩れたそうです。これは本当に超自然的な崩れ方です。なぜなら普通、ね、戦争で城を攻城するという時は、ね、城壁を崩すとしたら外側から内側に向かって崩すはずなんですが、でもそう逆だったんですね。ですからこれは神の御手による技です。遊女ラハブが住んでいたところ、そこの城壁の一角でした。でも彼女のいた一角以外が崩れたんです。内側から外側に向かって、ね、皆さんはアパートマンション住まいの方はいるでしょうか。皆さんがその日訪れた時、皆さんの住んでるマンションの一角の、ね、右の部屋と左の部屋は崩れ去って、地響きを立てながら、ね、振動を立てながら崩れて、でも皆さんの部屋だけが助かる、そのような感じですね。遊女ラハブとその家の人たちは本当に怖かったかもしれませんが、でもしっかりと主の御手に、力強い御手によってその日その時守られました。でやっとその崩れている様が一段落ついた時ですね、彼女たちは窓の外を、その赤い紐の印のある窓から覗いてみたところ、そのイエシュアの軍団がですね、剣を手に持って一斉にこの自分たちの町に向かって攻め寄せてきます。それを彼女たちは見たでしょう。そしてでも彼女たちが言える家の一角、ね、赤い紐の印がつけられた、赤い印が、救いの印が つけられたその家だけは、その剣の持った軍団は攻め寄せてこず、ただその周りとか隣とか、そこを滅ぼしました。そしてですね、ある時彼女の家の扉を叩くものがありました。それはかつて彼女がですね見た二人の男でした。かつて彼女はこの二人の男が彼女の家に来た時かくまいました。神の軍団のものとして、本来その時は敵対関係だったはずなんですが、でもラハブはこの邪悪な生活から救われたい、やがて滅びていくべきこの邪悪な町と一緒に滅びる、その滅びから救われたい、そういうことでですね、この二人の男をかくまったんですが、その二人の男がこの日来たんですね。来た理由は、それは彼女たちを滅ぼすためではなく、彼女たちをかくまって安全なところへ導いていくためでした、ね、かつては彼女が二人をかくまったんですが、しかしこの日、この滅びの日、今度は彼らが彼女たちをかくまう番になったんですね。そして彼女とその赤い印のつけられた家の中にいる人たち全員をこの二人の使いは連れ出して安全なところに導きました。 そしてエリコは滅ぼし尽くされて火で焼かれました。赤い印の中、救いの印の中でかくまわれていた人々は滅びをやり過ごして過ぎ越して、そして滅びの向こう側、救いの地へと入れられました。そしてこの遊女だったラハブは、なんとイエス・キリストの家系の母としてですね、王族の家系の女として登録されました。かの日、エリコに来たその滅びの日、その時このようなことが起こったように、全世界にとってのかの日、それは今やってこようとしております。その日、このエリコで起きたことと同じことが世に対して起こります。今ですね、約束の御言葉の実現は静かに近づいてきております。この聖書の御言葉には、人々の心が将来冷たくなり、戦争や地震や飢饉の噂を聞き、そしてその地に滅びの日が来る、しっかりと記されているんですけども、その何か滅びの日が近いこと、これは聖書を知らない人でもなんとなく感じ取っているようですね。私が、よく、銭湯に行ったりですねするんですけども、その銭湯に後ろの方で話していたおじいさんたちはですね、ちょっと最近天候が良くないな、なんか未だかつてなかったことが起きてるな、放射能の災いとか地震とか、世の終わりが近いんじゃないか、そういう話をしておりました。他にもですね、何かの待合室でもそのような全く別の一般人がそういう話をしていました。皆さんももしかしたらそういう話題を耳にしたり、あるいは話したりしてたんじゃないでしょうか。その日が近い、このエリコに起きたようなかの日が来ようとしている、その時が近い。主の御言葉の実現、それは静かに近づいております。契約の箱も神の民も行進も一切言葉が発せられず、ただ角笛だけが鳴き震わされておりましたけれども、それと似たような状況ですね。主の御言葉、それは沈黙を守っております。キリスト者たちは本当に、静かにですね、人々に福音を伝えております。その日が近いんですけれども、しかしですね、エリコの町の人々はそれに対して城門を固く閉ざして、固くなになったように、人々の心は、ね、なんだイエス、あのピエロみたいな男ねとか、そういうふうにですね、福音をバカにし、イエス様をバカにして、そういう心を固くなにして、でもそれでも誠の救い主イエス様は近づいてきております。そしてその日、悔い改めて、救いを得る人、それもまた起こされてはいるんですけども、でも相変わらず多くの人たちは心を固くなに、心と耳の城門を固く閉ざしてですね、この言葉を聞こうとしない。しかし黙示録に書いてあります、その日は来るんです。七人の御使いが七つのラッパを吹き鳴らすごとにですね、災いが降りかかるんです。でもその災いが降りかかるごとにですね、ある人々はさらに心を固くなにして、心の城門をしっかりと閉ざしてですね、あくまで自分の悪い行い、偶像礼拝とか不貧困とか汚れとか嘘を偽りを言うこととか、そういったことを悔い改めずにですね、相変わらずそれを続けている人たちがいるんです。でもかの日、いや必ずやってくるんですね。その日、人類が積み上げてきた全ての英知、全ての営み、また守ってきた、築き上げてきた兵器とか、戦争の術とか、そういうことですね、全ての城壁はこの誠のイエシュア、イエス様の前に崩れ去るんです。その日、固くなになって悔い改めることをしなかった人々はですね、 その城壁の下敷きになって滅んでしまうんです。でもその中においても救われる人がいるんです。しっかりとですね、事前に勝利のために整えていた人たち、すなわちイエス様を救い主として受け入れて、イエス様のその救いの印である赤い血潮の内に囲まれていた人々は、その人たちはにはこの滅びは届かないんです。たとえ右手に千の人、左手に万の人が倒れたとしても、滅びはその人に届かないんです。イエス様のその血潮、イエス様の十字架上で血潮を流され、皆さんの身代わりとなって死にました。そして死に打ち勝って勝利し、復活し、天に昇られました。それは皆さんのためです。皆さんのことを、天と地を作られた神さんが皆さんを救うためにですね、直接降りてこられて、皆さんのためにイエス様を差し出して身代わりにして、そして十字架上でイエス様は死んでくださった。その血潮、その赤い印は私のためですと告白し、信じる人はですね、救われるんです。ただそれをね、ある日、ある時、それを一回だけ告白すれば救われるというものではないんですね。日々この幼児ラハブがですね、赤い印の内側に囲まれて、それを守りとしていたように、皆さんも日々それを守りとしてし続けていなければダメなんですね。幼女ラハブのこの部屋、赤い印が つけられて汚れましたけども、でもかの日、たまたまこの守りの部屋の外側に出ていたら、滅びは追いついてしまうんです。この日、部屋の中でじっと囲まれて、救いの印の下に守られ続けているのであれば救われるんです。皆さんにとっての救いの印、それは何だったでしょうか。皆さんがかの日、この世が全て崩壊する日、生き残るそのための印は、イエス様が十字架上で流された赤い血潮の印でしたね。イエス様、皆さんのために命を投げ出されました。イエス様、皆さんの身代わりになってくださいました。そのことをしっかりと信仰を持って結びつけるのであれば、この滅びの日を免れます。この幼女ラハブは自分のところに、自分の部屋に、自分の窓にこの赤い印を結びつけることを、それが救いの方法だよっていうことを聞いて、すぐにそれを行いました。そしてそれをですね、今日はちょっと雨の日だから取り下ろそうとか、そういうことを一切せず、雨の日でも風の日でもその救いの印をしっかり掲げておりました。皆さんも下ろすことをしないでください。皆さんもこのイエス様の守りの外側に出ることをしないでください。なんかイエス様ちょっとやっぱつまんないから、今日はあっちの神、明日はこっちの神、それじゃダメなんです。イエス様にのみ救いがあるんです。どうか皆様、この救いの印をしっかりと掲げ続けてください。そして決して滅びの日、この赤い印の外側に出ていないで、しっかりイエス様を主として、この救いの行動をし続ける皆さんでありますように。ここにいる全ての人たちが、これを聞く全ての人たちが願くは、みんな救いから漏れることなく、みんなでね、かの日を迎えましょう。そしてみんな揃って、かの日には御使いたちによって天に挙げられ、迎え入れられ、そして永遠の救いの、ね、栄光の王族の家系に迎え入れられる私たちであり、皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。では、しばし皆さん一人一人がその信仰告白を、祈りをして、イエス様、あなたの血潮をこのものに塗ります。どうか日々、これから毎日ずっと イエス様を主とし続けていけますようにと、その信仰告白の祈りをしばしするときとしたいと思います。隠れ、全能の神の影に宿る人よ、主に申し上げよ、私の酒どころ砦、私の神より頼む方と。神はあなたを救い出してくださる。仕掛けられた罠から、落とし入れる言葉から、神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。あなたの傍らに一千の人、あなたの右に一万の人が倒れる時すら、あなたを襲うことはない。主はあなたのために御使いに命じて、あなたの道のどこにおいても守らせてくだされ。彼は私を慕う者だから、彼を災いから逃れさせよう。私の名を知る者だから、彼を高く上げよう。アーメン。どうか今ここにいる人たちが告白したように、主よ、あなたを拠り所とすることが日々続きますように。そしてかの災いの日、いや生徒たちにとっては救いの日を、救いとして過ごすことができますように。遊女ラハブはあなたを信頼し、あなたの印の下に囲まれました。遊女ラハブたちはその傍らに一千の人が倒れ、その右手に一万の人が倒れても、その災いが襲うことはありませんでした。そして、御使いたちに、主の使いに命じて、彼女たちを安全なところへと導き入れました。どうか私たちも、かの日、あなたの救いに預かる者たちでありますように、イエス・キリストの血潮の赤い印を日々掲げ続けること、それによって救いを得る私たちでありますように、誰一人としてその救いから漏れることがないように、日々互いに励まし合って、信仰のものとしてその日を迎えることができますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを常しえにあなたの国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。最後に祝祷いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主 イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後も世々限りなくありますように。アーメン。では